そろそろ3時ですか、はい、いいですか、はい、どうも皆さんこんにちは、展示課長の明石でございます。私が1年半前から温めてきたこの企画をですね、と今回実現できましたので、少しそのコンセプトあるいはその、土器の見方などを今日はお話をしたいと思います。で、事前に今ご質問もいただきましたので、その辺も交えながら今日はこの火炎土器、雪と火炎土器の魅力について、お話をさせていただきます。で、お手元に資料を用意しております、図を用意しておりますが、これを見ながらちょっとお話をさせていただきます。で、前段としてですね、縄文時代というものが、どういう時代かというのはもうすでに皆さんご存知の方が多いと思いますが、大きな特徴としてはまず、漁労採集といった、水田稲作が発達します弥生時代とは少し違う世界時代であったということはご存知だろうと思います。つまり、山の恵みや海の恵みが、生活の糧であった、そういう時代を縄文時代と言います。それからもう一つ大事なことが、土器が使われ始めていた時代であるということですね。で、最近ですね、韓国に私もずっと行ってたんですが、韓国の研究者といろいろ話をする中である驚くべき事実に気がつきました。それは韓国では日本の縄文時代のことを新石器時代と言います。それから弥生時代のことを原三国時代、後に三国時代、新羅、高句麗、百済という時代を三国時代と言いますが、その前の時代を現、三国時代と言うんですけども、総じてですね、住居跡からは土器がほとんど出土しない。で、これは確かにそうで、中国もほとんど出ないんですよ。お墓からいっぱい出ます。でも住居からあんまり土器出たってそんなに聞かないんですよ。で、そうやって考えていくと、そう言われればヨーロッパもそうだったなと。お墓から出るんですけども、で、韓国で土器が出始めるのは4世紀から5世紀になって、つまりお墓の文化、お墓に服装をし始めて出るんですね。で、ところが日本では皆さんご存知のように縄文時代、弥生時代、もうとにかくどんな遺跡からでも土器がたくさん出るということなんですよ。というなんか当たり前の事実に気がつきました。で、これ何かっていうと、土器っていうのは壊れやすいですよね。ということは基本的には持ち運びはしないんですよ。持ち運びをしなきゃいけないような生活の中では土器はあまり使わないんです。壊れてしまいますから。ということは土器を使うということは定住をしていたということになりますよね。逆に言うと動かなくていいわけですよ。世界の民族例を見ても基本的には家族が移動する生活をするときには、男性は、狩猟具を持って歩く。で、女性は子供とそれからその、鍋釜のようなものを持って歩くんですけども、基本的にはそれを持って移動するということなので、土器なんていうのは基本的には持って歩かない。ましてや今日ここに並べているようなですね、こんなもの誰が持って歩きますかっていうですね、邪魔でしょうがない。で、このデザインのすごさ、こんなもの本当に邪魔ですよね。というようなものの象徴、まさしく日本文化の何て言いますか、デザイン力のようなものがこの火炎土器であります。で、火炎土器、雪と火炎土器と名付けたのは実は、ここに資料に見ていただきますと、火炎下の地図ですが、火炎土器と書いてますね。炎の土器の分布がこれだけなんですよ。今の現在の新潟県ですね、を中心に、佐渡でも出土しておりますけれども、大体新潟県を中心であると。で、非常にこの地域性が強い土器なんですよ。で、その横にはですね、福島の方まで大義式という土器があったり、あるいは関東から、遠江の方まで葛坂だとか反式土器というものがありますけれども、こういうものとですね、若干は重複するんですが、基本的には全く影響を与えない独特の世界を歩んでいるんですね。で、私たちが住んでいますこの日本という国を、私たちは今は 列島が一民族だというふうに考えておりますけども、実際には違うということは皆さんご存知だろうと思うんですが、その中で例えば九州であるとか、九州の中でも北部九州と南九州ってなんとなく違うというのはありますね。一番大きいのは方言です。博多弁と佐賀弁も久留米弁、筑後弁も大体似てるんですけども、これが鹿児島だとやっぱり違うですね。というような、なんとなくその、方言の方が分かりやすいと思うんですが、方言によるその大きな地域、中くらいの地域というんでしょうか、東北の中でも、ちょっと小さな地域割をしで、いろいろ上越ですとか関東だとか甲信越だとか、北東北だとか南東北だと言いますけども、そういうことで文化を語りますが、実はその、発端といいますか、一番古い地域割は実はこの、縄文時代中期のこの火炎土器が生まれた時代であります。で、この時にですね、とにかく全国でこういった非常に特色の強い、九州はあまり特色強くないんですが、葛坂土器と、火炎土器大儀式、この辺がですね、いわゆる横綱級のとても有名な土器でありまして、それぞれにですね、ライバル関係にあって、大砲と柏戸みたいなもんですが、一人では多分立ち行かなかった土器なんですよね。お互いにライバルがあったからこそ、あまりなんて言いますか、影響を受けずに独自性を守ってですね、私の文化圏の中には入らせないというぐらいに、ですから普通は土器というのは移動するんですが、ほとんど移動してない、というのがこの、時代であります。で、この火炎土器というのの大きな特徴、これはもう葛坂式土器も大儀式もそうなんですけども、本来の土器、縄文土器というのはこれは煮炊きをするものですね。で、縄文土器の呼び方は、基本的には鍋とか釜とか言わずに、すべて深鉢という言い方をします。深鉢と浅鉢というのが基本的な、形です。で、深鉢が煮炊きをするものだというふうにお考えください。その煮炊き用の土器に、普通やっぱりちょっと何もないのは寂しいので、少し縄文を転がしたりですね、いわゆる縄文土器の名前の由来になってますが、縄文を転がしたり、あるいは少し装飾をするということは、これは、よくあることなんですが、この縄文時代の中期になった途端にですね、その前からの影響はあんまりないんですよ。で、この大儀式だとか火炎土器だとかいうものを突然この、本来の規形をなんか無視するかのようにデザインが飛び出していってるんですね。規形から言いますと、そのちょっとフリルがついている三角形の模様がありますが、あそこまでが土器の煮炊き の、 その後円部ですよね。で、そこまでの中でデザインすることは、今でもそれはもちろんよく絵皿なんかもそうですね。ところが、デザインがそのさらに上まで行ってしまっている。で、もともとこの造形的にもですね、重心が上の方にこれ土器がありますよね。非常にアンバランスなんですよ。で、一旦こういう器を作って、それからこの文様を全部貼り付けてるんですよ。その様子はそこの3つ並んでる土器の一番手前にですね、後ろから見ていただきますと、この文様体のところだけがかっぱりと剥げてるんで、後から付けたっていうことが、分かります。そういう、装飾デザインが勝ってる、なんて言いますかね、我々の専門家はこれを過剰装飾と言いますけども、あまりにもこの装飾しすぎであるという、こういうものがこの火炎土器の、大きな特色であります。で、非常に地域性が強いと言いましたが、その火炎土器がありますのが、信濃川、例えば信濃川のですね、流域の市町村の皆さんは信濃川火炎街道というふうな、冊子も作ってあるくらいに、なぜかこの新潟県を流れる、長野県から新潟に流れているその信濃川の流域にですね、にだけしかこの火炎土器というのはないんですよ。やや飛び地もあれはするんですが、基本的にはこの中に収まっています。で、ここはそのご存知のように大豪雪地帯なんですよ。東京から新潟に行かれた方をご存知だろうと思います。新幹線で行くとですね、谷川岳のふもと、ずっと群馬から県境から手前の方は何もない、雪なんか何もないんですが、今頃行くと、まさしく川端康成の雪国のようにですね、国境の長いトンネルを抜けるとそこは雪国だったと、夜の底が何とかだったと書いてある。まさしく突然トンネルを抜けた途端に、越後湯沢の駅のところからもう銀世界が始まるというですね、 で、雪国というのはあの、単にまあ雪が多いということではなくてですね、基本的には1年の半分以上が雪に閉ざされています。でしかも雪がとこあのどっと降る1、2度降るんではなくて寒暖なく常に降り続けるというのがまた雪国の特色であります。ですから基本的には移動ができません。最近でこそ車でその道路をですね、あの、除雪をすることによって移動することが可能ですけども、つい、まあ、あのそういった移動手段がないときには全く人が外に出ることもほとんどありません。今はあの小学校を必ず行かなきゃいけないので子どもたちも学校に行きますが、それ以前は多分近世、江戸時代ぐらいまではですね、基本的には冬の間は家の中に閉じこもるという生活です。ですから、まあ、いわゆるいろり端のところで全ての生活が行われ、子どもたちもそこで遊ぶとということで行き来がほとんどない、そういう暮らしなんです。ただしそういう暮らしの中でもやっぱりその冬になって、あの春になって雪解け水でまた田畑が潤うというですね、これはまた我々には九州の我々には全く想像がつきませんが、要するに雪っていうのは考え方を変えると水なわけですから、ものすごい豊富な水がその後ちゃんと、まあ、潤してくれるということでは我々にはよく分かりませんが、まあ、その春を待ちわびる生活を知ってる人たちというような場所を、まあ、雪国というので、単に雪が降るというだけではないと思います。で先ほど、土器が縄文、まあ、土器というのは定住するという話をしましたが、僕もいろいろ考えたことがありまして、こんなすごい雪国になんか暮らさずともどっか違うとこ行ったらいいじゃないかなと思うんですが、まあ、それは素人の浅はかなところで、基本的に人間というのはそこで生まれ育ったらそう動かないのでですね、多分そこしか知らないんですよね、きっと。まあ、ましてもちろんその、いつまでも冬が長いわけではないんですけども、やっぱりそこでその暮らしていく知恵というものがずっと、受け継がれてきた、まあ、そういう場所だろうと思います。で、ご質問にですね、あのじゃあ5000年前と今と気候とどう違うのかという話なんですが、おっしゃる通り、基本的には同じであります。その図が、まあ、ここに、上の写真です。これはあの冬型の気圧配置の天気図を先ほどちょっとネットで、撮ったんですが、見ていただきますと、そのシベリアからですね、その寒気が吹き出して、それでそれが日本海のところでいわゆる筋状の雲とよく言いますけども、筋状の雲になって、それがこの、日本列島の真ん中の山脈にあたって、西側、いわゆる日本海側には大雪が落ちる。で水分が全部落ちてしまったので、それを超えた、太平洋側には空っ風が吹くという、という気候になっています。で、こういうことが起こり始めたのは、まさしくその土器が作られる頃、ちょうど1万年ほど前ですけども、だんだんだんだん少しずつ暖かくなっていってですね、まあ、寒い時にも当然にしてその、寒気が吹き出しているんですけども、あまりに寒すぎて日本海が凍ってしまいます。だから水蒸気が上に上がらないんです。なので水蒸気を含まない風しかこの、日本列島には来ないので、雪が、ま、ほとんど降ってなかった、あまりに寒くてですね。で少しずつその海面が下がっていくことによって、まあ、あの、いわゆる対馬暖流というものが流れ始めるんです。だから対馬暖流がまさしく雪を降らしているというですね、この南の方から暖かい海流が流れ込んだことによって、北方、あのシベリアからの低気圧によるその吹き出しによってですね、それが水分を持ってがためにそれが雪を降らせると。でこの構図が起こったのがだいたい8000年ほど前でありまして、今から5000年前、まさしくこの時にはそれが完全に定着した時代であります。でなんでそんなことがわかるかというと、それは日本海のですね、海底の下の土壌を見ることによってですね、当時生息していた、まあ、海 の, その生物を調べることによってですね、暖かい海に育つ生物がかなりたくさんあるということが、まあ、大体8000年前からいるということが分かりましたので、まあ、そういうことから見て、この天気図といいますか、この状況は5000年前と今と変わらないというふうに考えていただいてよろしいかと思います。ですから、やっぱり当時も大豪雪地帯であったということ、でそこでしかこの火炎土器が生み出されていないというところが私がとても疑問に思ってたところで、今回は、こういうちょっと雪を降らせてみながらですね、みんなで考えてみようということであります。で、あの、ご質問に火炎土器とにはいろんな字があるんだという話をされました。 で、誤解なきように言いますと、火炎土器という名称は、これは現代の私たちがつけたわけですから、当時何と呼ばれていたかは全く分かりません。で、最初に命名した人がいらっしゃるんですが、まあ、この方が初めて見つけたときに、やはり炎のようであるということから、火炎、まさしくこの炎の火炎土器ということにつけられたんですが、馬高遺跡というですね、ちょっと今国宝に指定されているその土器が出たところがあるんですが、そこから出た火炎土器があまりにもすごすぎたので、その一般的なこの炎ではなくて、例の炎と書くこっちの、こっちの皮片のですね、火炎土器という名称が付けられました。で、これはその馬高遺跡というところだけしか使ってはならないということになんとなく今なっているんですが、その周りから出たものをだから火炎型土器というふうに呼んでいるわけです。この火炎型正式名称はですね、ですから、ここにも多分火炎型土器と呼んでいるわけでして、これが馬高遺跡のものが来ると火炎土器になると。で、こういうものをまあ総称して一般の方々にはこの、今回命名しています、まあ、炎といいましょうか、火炎土器という名前で、まあ、ご紹介をしている、わけであります。で、火炎土器だけが、まあ、どうやってどのくらい の量を出土しているかというと、基本的にはですね、普通の鉢もあるわけですよ。普通の何もこんなにゴテゴテしてないものもあるんですが、それの大体1割ぐらいが出土します。非常に高い確率です。しかも、何か特別な場所ではなくて同じ住居の中からこれが出土するんです。ということは、この火炎土器というのは日常生活の中で何かの節目の時に、かなりの高い頻度でですね、まあ、月に1回ぐらいなんか使っていたのではないかなと。用途も一緒です。煮炊き用の土器です。ただしこれ見ていただきますと上の方が黒いんですが、これは土器を作る時にですね、焼く時に地面に接していたところがちょっと黒くなってますので、これは煮炊きでついたすすではありません。どちらかというとこの外側を見ていただきたいんですけども、外から火をな、まあ、焚き火の中に置きますので、下の方が赤く、ちょっと赤くなったりしてますね。それが煮炊きの痕跡だというふうにお考えください。で、火炎土器と合わせてですね、こっちに王冠型土器というのがありますが、これまさしく冠のようにこう上に伸びてますよね。これも一緒に出るんですよ。ほぼ同じ数、火炎土器の方が有名ですけども、これも実はセットで出るので、おそらく2つが何か一緒に使われていたのではないかなと思います。で、火炎土器の見方といいますか特徴はですね、まずはこのトサカのような、なんかギザギザが上に飛び出してますね。突起紋がありますよね。これが必ずついてます。それからフリルのようなこの三角紋ですね、後円部のところにギザギザとついてます。それから S 字状だとかいう、まあ、渦巻きのような文様、この3つが特色なんですが、もう一つ特色は、縄文土器というのは縄文の縄を転がして、縄目がつきますよね。ところがこの王冠と火炎土器には縄目がありません。縄文のもう先進的な中心部でありながら縄文が一切つけられていないという、まか不思議な土器であります。それからですね、どうも彼らがこだわった、まあ、ちょっと類推ですが、一つは4という数字にこだわっています。4つなんですよ。で、先ほど大宝柏戸のライバルであります勝坂土器というのは何かと、これはどっちかというと3つなんですよ。3をどうも基本に据えているんですが、火炎土器がこの、まあ、文化圏の人たちは王冠も含めてですけども、4ということに何かこだわりがあったようです。それが何なのか分かりません。それから細かく見ていきますと、ここにですねハートのような文様がこうちょっとあるの分かりですか。この正面にありますよね。トサカの下にあります。これが全てに入ってます。で、これを、まあ、そういうところから見ますと、なんて言いますか、当時の人たちはこのトサカ、それからハート、それから渦巻きフリル、これに多分何か共通のですね、言葉のような意味が、見たら分かるものだったんだろうと思います。我々には全く分かりません。これは何を意味しているのか。でも当時言葉がありませんので、まあ、なんて言うんですかね、オーラルコミュニケーション、まあ、口から伝承としてずっと伝わっていくんですけども、まあ、その時におそらくこれは絶対に必要であるというものが多分 トサカとハートとそれから渦巻きと三角門というものであります。で、まだいいんですかね、だんだん長くなって20分経っちゃっちゃいましたが、今度そうだシンポジウムをするということにしてますが、私が今度は5年前から追いかけている、世界でいろいろ追いかけているのがこの三角門と渦巻きなんですよ。でこれが実は、古墳時代の九州、隣の部屋に装飾古墳がありますが、装飾古墳の中にも必ずこのわらび手と言っているような渦巻きがありますよね。必ず2つで1つなんです。ワンセットなんですよ。必ず対になっているんですよ。それからこの三角門という連続三角門という、私はギザギザ門というの、これは、渦巻きをぐるぐる門というの、ギザギザぐるぐる門と呼んでますけども、これが、弥生時代にも出てきます。どっか その辺りの土器にも多分入っていると思うんですね、それからもちろん縄文時代には必ず入っています。なんとこれがですね、例えばケルト、アイルランドのですねケルトの中にも入っている。それから、私が見たところではもうとにかくタイだろうとベトナム、東南アジアも全部入っています。それから、ロシアも入っています、つまりユーラシア大陸全体にわたってどうもこの、ギザギザぐるぐるという文様が時代を超えて入っていっているという、とても面白いことだろうと思います。ですからこれ今日他の展示コーナーの中でもですね、こういうものをぜひ探していただきたいと思うんですけども、必ず時代をですね、別の時代であってもなぜかポコンと出てくるんですよ、何なのか分かりません。でもなんとなく僕が思っているのは、やっぱりこのぐるぐるという渦巻き紋は、何かこう幸せにつながるような文様ではないかなと思いますし、やっぱりこのギザギザはですね外側についてますし、なんて言いますか、まあやっぱりギザギザですから魔除けのような意味合いが強いんだろうとなんとなくは思うんですが、それはよく分かりません。もう民族や時代によって解釈は様々に変わっていきますから、そういうこともですねこの他の展示物の中でそういうのを見つけられるとまた面白いんじゃないかなと思うところであります。であと質問が何かありましたっけ。だいたいいけてますかね。質問を中心にした話をしましたが、もう一つ、あ、そうだ、言い忘れてたことがありました。デザインというものは基本的には色と造形なんですが、この火炎土器や王冠土器に関して言いますと色じゃないんですよね。要するにデザインをやるときには色で絵を描く場合と、こういうふうにこう形をくにゃくにゃにして、何か表す場合があるんですが、つまり火炎土器はやはりその色をつけるとですね火にかけるので多分飛んでしまう。だから火にかけても、飛んでしまわないような、まあ、特に上の方なんですけども、まあ、そこに中心にこういったデコレーションが施されている。色ではないと。だから炎の中でもまたすすけても大丈夫なんですね、真っ黒になったとしてもこの造形は見ることが可能である、まあ、そこにどうも何かこの火炎土器を考えるヒントがあるような気がしています。それから、この火炎土器の影響は、先ほど全くほとんどないと言いましたけど、やっぱり若干あるんですよ。で九州にもあるという人が最近出始めました。つながっているということがですね、だんだんこれからもまた分かっていくんじゃないかなと思うんですが、この博物館対外交流ということを念頭に置いていますけれども、そのベースとなったその地域というものをですね考える上で、やっぱりこの縄文土器、縄文時代の文化というものは必要であろうと考えております。リニューアルの時にはなくそうかという話もあったくらいなんですが、対外交流がなかなかない時代ですからね。でもやっぱり必要であろうと今は、考えております。それから、ちょっと最後になって、僕がこの間びっくりしたのがですね、やっぱりこの、火炎土器以外の先ほど言いました大儀式だとか勝坂だとかいう土器がですね、これは火炎土器、ちょっとすいません、前の方しかご覧になれないかもしれませんが、わけのわからない、皆さんこんなの見てみたいと思いませんか。皆さんのリクエストが高ければ我々も頑張ってお借りしてくるんですが、とにかく見たこともないようなこのなんていうんですかね、何なんでしょうかね。今はなんかシンプルイズベストとか言ってますが、その真逆をいく、 しかも、何の足しにもならない無用とも思えるこのデザインをや、まあ、あのこんなに使ってるもんだから一体何の土器かよく分からなくなってしまう。でこういうものを見ると私たち考古学者はあお祭り用の土器だとか言いますが最初だとか言いますが分からないものはすぐそういう名前をつけますけどもそうじゃないきっとあの重要だったんだろうと身近なものにこういうものをつける文化というのが、ありまして、これほどその造形がですね、力に富んだ土器というのは、まあ、あの多分世界史の中でも本当に稀、であります。でこれ以外に土偶がありますよね。花飾り、おなかなかいい案が出てきましたが花飾りも多分 あったと思いますね。あの上が小さいものもありますので花を飾った可能性もあります、はい。ね、なんかいろいろ考えて、見たいと思いますし、まあ、そういうこともこれを見ながらですね想像していただいて一体何を煮炊きをしていたのかということもですね、
これは二重になってるみたいですけど、
あここだけあの取っ手のところが二重になってますよね。これも意味があるんです。それからですね、だんだん思い出してきた。あのこの取っ手の部分だけが出土することがあるんですよ。だからこれだけがですね、なんていうんですか、まるでいやいや勲章のようじゃないですけども、なんか大事にされてたんですね、家の中で多分。だからこの部分だけが違うところから出るということがあります。そうですね、シンボルなんですよ。そういう土器でございますので、いろいろなんか皆さんの目がだんだん輝いてきましたけど、あの、多分いやお供えにもなこれ自体が神様だった可能性もあります。で、ですね、ぜひ新潟行っていただきたいんですが、長野だとかでですね、僕がこの間見たのはあの NHK の、あの何でしたっけ、新日本風土器の去年の元旦にやった放送がまさしく雪の中でですね、なんか家を作って、で村の皆さんが中に入ってお酒を飲んで、それに最後火をつけるんですよね。あの家に家ってだって簡単なものですよ、に火をつけるお祭りがあります。これはちょっと見てみたいなと思います。それからもう一つ、すみません紹介忘れましたが、今回ですね僕が実はもう一つ紹介したかったのが向こうにありますあのミング類であります。であれは鈴木牧師という江戸時代のですね、今から240、50年前の方なんですけども、その方が、書いた、まあ、読み物なんですよ。中にはいろいろあります。雪の中で熊と遭遇して熊に助けられた話だとか、まあ、見聞きした話を読み物風にまとめたんですね。でこれなんでこんなことしたかというと、彼は、越後チヂミ、あの雪にさらしてですねやるあのチヂミという着物がありますが、あれをまあ商売をやってた方なんですけども、まあ、江戸に行った時に江戸の人間が雪見酒なんてやってるわけですよ。雪は風流なものだということを言うんで、これにもう愕然としてですね、あの自分たちは雪っていうのはもうとっても大嫌いなもので、もういつも嫌だ嫌だと思ってると。でこの人たちのためにやっぱりその自分とこの雪国の暮らしを知っていただこうということで、本を書こうと決めたんですね。まあ、彼はあのとても頭のいい人で、なんですが、あの文人だったんですけども、例えば十返舎一九だとか滝沢馬琴だとかそういう人たちと交流をして、特に滝沢馬琴には本書きたいので何とかしてくれって言って、まあ、それを読む限りどうも滝沢馬琴としてあまりいい人ではなかったようですが結局40年ぐらい掘ってたんですけども、あのまあ、そうやって何とか出た、本なんですね。でその中に、道具の使い方、それからもっとすごいのが雪の結晶が書いてあるんですよ。だからあのものすごい観察をした人なんですね。そういう本、あの北越雪譜というですね、北越、北の越、越の国、北越で雪の譜面の譜と書きますが、北越雪譜という、まあ、これ岩波文庫に入ってますんで、ぜひ皆さんもですね、眠れない夜があったらそれで寝ていただければと思うんですけども、あのとても面白い読み物になっています。まあ、そういうものと合わせて雪と火炎土器を、まあ、考えてみようと。じゃあ私が分かったかというと分からないんですね結局のところ。僕は最初あのそういったその雪の生活の中で使う道具だと思ってたんですが、それはどうも違うような気がしてきました。もっとこう春に対するですね、春になってから使うんじゃないかなという、なんかもう本当素人みたいな、あの、何の根拠もないんですけども、 ということで、実は新潟から雪を運んできて外に鎌倉を作ってですね、そこで皆さんに、この土器に触っていただこうという企画も考えてたんですが、さすがに鎌倉はですね、あれ見に行ったらあれは氷なんですね。雪の塊に水をかけて完全にガチガチにしたものを掘るんですよ。そんなものここで作ったって多分溶けて、子供が中に入って朝なんか、なんか出てこないとか、館長以下みんなが謝ってる、なんかそんなことになったらとんでもないことになりますので、それはさすがにやめてしまいました。で、私たちにできることはその考える上で単に見るんじゃなくてですね、今回あえてその触れるということもまたテーマにしてみました。で、日曜日ごとにボランティアの皆さんの協力で触っていただくということをやっています。で、触るということは多分5000年前の人も同じことをやっているわけですから、そういうところから何かですね、一つヒントをですね、とにかく触ってみて、そのぬくもりですとか、手触り感だとか、そういうものをですね、あそこに 3D のものもありますので、あれでも代用していただければと思うんですが、今回はそういうものを用意しています。あるいは 3D、 それから、2階か3階かには陶板という技法でですね、作ったものも用意してありますので、それと本物との手触り感の違い、多分あれは冷たい感じがするんじゃないかなと思うんですけども、本物の縄文土器はやっぱりあったかいですね。そういうところも体験していただいて、雪と火炎土器関係があるのかどうか、美味しいお酒を飲みながら考えていただければと思います。どうもありがとうございました。